山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。つながっていくわけなんですか。
それをこれから今
なるほど、まさに今
進行するよね。
なんでそういう風に言わないでくださいよ。い
や、そうなの、そうなの、はい、いや今ね、うん、多分ちょっとね僕鳥肌立ったです今。
あらよかった。
そういうことなんだ。だから自分にとってこれが俺に必要だとか、俺はこれが好きなんだ。でもそうだよね。例えば彼氏彼女の俺はお前が好きだとか言えないとどうしようもないもんね、うん、いやなんでみんなが俺別にって、
う
ん、
そういやそういうことですよね。で実際には何でもいいんですよ本当は。
だからさ、でしょ、高性能な男子がすごい揃っちゃってるから今選べないのよと。
どれもよくて
どれもよくてって。でデザインも大体似たり寄ったりじゃないって。だから
彼氏も
昨日も寄ったり寄ったりだから彼氏もなかなか選べないのよ。どこ性の彼氏がいいのみたいな、まあ、言ってみればね。
はい、ありますよ。好きな、いや違います好きなタイプ何って聞かれても分かんなくって、うん、私が好きになるのが私のタイプって、そういう言葉よくありますよね、うんうんうん、ちょっと今のと似たような感じかなって思いました。そういう感じ。このコップ私にとって
でも好きになるんだから好きになるんだよね、はい、そういうことなんですよね。だから、うん、あらゆる局面で僕はこれが好きなんだ、あ僕はこれあんまり好きじゃないって、やっぱりそのイエスノーなり、うん、好き嫌いなり自分の意思表示というか意思決定をしていくっていうことが幸せになるっていうことで、それを突き詰めていくとそれ自立するってことですよね、
うん、いやそうです、そうです、そうです、本当に。
なんかもう終わりが見えてきたんですか今。
でここで、番組的にはその10年前を思い出してみたいなところで捨てる技術に戻っていくわけですよ。セピア色の色になっていて当時のことを思い出しますとみたいな。
なるほど。
でも今のね、だから結局何だっていいのよ本当は。目の前にあるどれも本当日本の場合特にみんな高性能だから、うん、どれを選んでもいいのよって言った時に、あ結局選べないシューじゃなくて、うん、どれでもいいし、それを買ってあよかったねって誰が言ってくれるわけでもない、逆に間違ってるよって言ってくれるわけでもないっていう中で、うん、どれでもいいけどあえて今これを私はちゃんと選ぶっていう、こうちゃんとアクションが起こせるっていうことの今大事さを言ってるわけですよね、うんはい、でそのアクションが起こせるっていうのが本当捨てる話に実はつながってるわけで。
なるほど。
捨てるのも要はアクションなんですよ。
分かった。自立してないから捨てられないんだよ。
あなんかすごい今ズキーってきましたね。
ズキって
はい、そこからつながってたんだって。
ちょっとそれがさっきからね3回立ってんだけど俺今日長袖だからちょっと見えないけど、今毛穴で毛がポッと今こう上向いてキュッてもうあれしてね。そういうことなんだ。そうか、
まさか
捨てられないってそういうことなんだ。自分で決められないんだ。
そうです。うわそうかもしれない。
どうだ組長、参ったか。
いや参りに参ったかいやそこからちょっと解決の糸口を見出したいんですけど。
そうね、
はい、
いやもうだから解決それ
そういうことですか、うん、捨てられないメカニズムって心の動きってのはそういうことなんですか。
そういうことだって。本当にだ何がなければ、私その当時書いた捨てる本の中でその私にとってのなんだっけ、自分で忘れちゃった私の便利は他人の邪魔かな
私の便利は他人の邪魔、うん、
自分にとってとっても便利って私じゃあ他人の便利は私の邪魔だ。
他人の便利は私の邪魔
うちの母がそう便利よとかって言ってホットプレートとかなんとか鍋とか持ってくるんですけど、はい、はっきり言って邪魔みたいな、
うん、そっか全部
そうそう。で今何からそう言おうとしたのかほら忘れたから忘れたじゃないですか。
いやいやだから捨てられないメカニズムってその自立しないっていうところから来てんですよねっていうところ。
そう捨てられないメカニズムはだから、うん、私にとっての邪魔でも相手にとっての便利もあるし逆の場合もあるし、うん、でそれをもう本当に自分にとってはこれは便利なんだ、いいものなんだって、うん、
ちょっと一ついいですか、はい、私他人にとっての便利を全部受け入れてきました。
邪魔だと思わずに。
どういうことどういうこと。
で母親が今まさに言った通りに引っ越しすることにとか、
くみちゃんこの鍋持ってきなさいとか、
もう一回あると便利よ
とか、ダンボールにいっぱいいろんなもの食べ物やらなんやらを入れて、あの母親から送ってきたりとか、
うん、幸せ者ですけどね。
それありがたいなと思いつつも、ね、使わないで置いておくものとかも結構あります、うん。
困るのがね、2人の写真が写ったあの引き出物のお皿みたいなやつで、あのどうすんだよお前この皿よ、何食うんだよみたいな。で今はもうなんか選べるようになってるでしょ。昔あの名前の入ったあの一郎花子って写真がついてるお皿なんてもう今ないけどね。昔あったのよ。
だいぶ昔なんです
よ。昔あったので
、出ました出ましたね。
なんか世代ギャップ感じて俺やだな。
3回目ぐらい感じてますよね今。
で食器棚の上とかにそういうのがいっぱいあってさ、そのもう使わないような趣味のお皿とかね、
飾り物です
ね、飾り物でリサイクルショップに持って、あこれはね安くしか引き取れないんですよみたいな言われちゃったりなんかしてね。まだだからそのリサイクルショップもあるからいいんだけど、
そうそう、まあ、まあいいかどうかは実はちょっと、まあ、怪しくて、それであの選ぶというところにあのリサイクルショップ自体はいいものなんですよ、もちろん当然なんですけど、うんうんうん、その選ぶというところが実は人は一番できない、すごくエネルギーがいるし誰も承認してくれないからできないのに、捨てるというこの一番こう決断がいる部分をあそこに持ってけばみたいなんで、いつかリサイクルショップに持ってけば誰か使ってくれるかも、1年2年経つ
先延ばしにしてるというか、その決断できないから、そのそのなんていうかこう先延ばし屋さんなんだね。
そう、先延ばし屋さん、
先送り屋さん、
う
ん、
そうです。
捨てられないものの先送りは弊社にどうぞみたいな。捨てられないんでしょどうせ、だったら持ってきてください。本屋さんもそうですかね、古本屋さん。
そうですね、
まあ本はでも捨てるのもちょっと違うかもしれないね、うんうん、
まあでも本、まあ、本の話に入るとちょっとあれなんですけど、
まあそうか、捨てられない、そういうことなんだな。
先送りそれもそうです、本当に当てはまります、ね、
じゃあ例えば評価してもらえないでしょ、うん、そうすると、捨てるときに仲間を呼んで、はい、オーディエンスを作る、
はい、
これ捨てちゃうぞイエーイって周りがこう評価してくるわけ。盛り上げる、お前よく捨てた偉い
偉いってそう、それあのごめんなさいね、何度も今回母親が、うん、私のその引っ越しの手伝いに来た時に、引っ越ししてからもまだ出てきたんですよ、捨てた方がいいよって言われるようなもの、うんうんうんうん、私はと思ったけど母がいるから、まあ一つじゃあこれいらないって一つ言ってみたんですね。したらね、あんたよくやったねって言われて、じゃあこれ持ってたらいいよいいよいいよ、その調子
って、その調子で行ってみようって、
そしたら段ボールいっぱい分にな
りました。やっぱりそうなんだ、じゃあ、はい、そういうことなんだ、そうか、
そうなのかな。
そういうことでちょっと宣伝めいたこと言うと、うん、私はあの個人のお宅でも行ってね、本当にその当時10年前に個人のお宅行って捨ててくださいっていう依頼は本当に古いようにあったんですね。でも私が他人の家に行ってその人の暮らしで使うものを捨ててあげても何も変わらない、だって他人なんだから
そうか
ということで全部断ってきて、最近になってでもやっぱり捨てるっていうのは本当にそのあ頑張ったねっていうのがあるだけですごくできるようになるし、逆に言えばそういう応援がないとできないぐらい辛いことなんだっていうことがつくづく分かってきて、そういう仕事をするようになってきてるんですよ。
それで家事塾セラピストなんですか。
そうい
や今ね、そのうちはリフォームのお仕事だから、それでやっぱりそのリフォームのお客さんってリフォームの時になって引っ越しとかリフォームする時になって初めてそのこの荷物どうすんのよって問題が顕在化されるわけでしょ、
はい、
だから同じなんですけど、その時にやっぱりその捨てる捨てられないってものすごい大問題なわけですよ、お客様もね、
はい、
でなんか一緒にお仕事できないかなって今打ち合わせしてるところなんですけど、いや捨てられないということがその物を選べないということと一緒だと
あのね、捨てる話にその戻って、じゃあ本当に具体的にもう分かりましたからどうやって捨てるものを選んだらいいんですかっていうことも聞かれるんですね、うんうん、
はい。
でそのよく言ってるのはその、まあ、一番最初ちょっと長くなりますけど、最初にまず使えると使えないを分ける、うん、壊れた傘は使えない、うん、ウエストの入らないスカートは着れない、うん、ですよね。
ドキ
ドキみたいな
痩せたらって思っちゃいますけどね
痩せたら、痩せた時は着れるけど今は着れない、
今いいですか、今使えるか使えないか、
そうそうそうそう、で使えないものは家の中に実はいっぱいある、 でその次なんか使えないものは使えないんだから、うん、置いといても使えない、うん、
使えない、
だからそれは追い出すか、
まあ、第一ですよね。そう、第一番目、
うん、そもそもみたいな、
君も性能不足っていうかもう、あの使えないでしょ、うちいっぱいあるんですよ、あの先の折れた釣竿
それどうやって使うんだ
いや、直して使おうと思うんだけどね。
それで何年置いてある、
何年も置いてありますよ、自慢じゃないですけど
やっぱりそうだ、
次は買っちゃってるもん、あのまた新しい竿、そう直してないの、
あ、そう直せば使えるってみんなおっしゃるんだけど、そう言いながら3年4年みたい
な、なるほど、それは使えないものなんですね。
でまあ直すかね、本当にね、うん、明日直すか、うん、どっちかで、で使えるものだけにして次に使うかどうかを考える、
得るからうになりました、
使えるはものとして使えるかどうかで、使うは私が使うかどうかを考えるわけですけど、
着ない服あるでしょたくさんその時はいいと思ったけども趣味が変わってるとか色がこの色ちょっととかデザインとかいっぱいあるよね、
着たけどやっぱり脱いじゃう服とかあるじゃないですか、
ありますね、
いや、それで、はい、その使うと使わないを分けましょうっていうのをまあやるわけですけど、大概皆さんは分からないって決められない、いつか使うとかって言い出すんですけど、うん、でちょっとそこあんまり細かく言うと何なので、うん、大体みんななんか言い出すで分からないに関して分かった、うん、もうじゃあ本当はそれを捨てるに回してほしいんだけど、うん、だって使うと断言できないってことはやっぱり使わないからなんですよ、
役人答弁みたいになるわけですね、あの使えないわけではないの で使えるという範疇に解釈せざるを得ないみたいな、あの使うんですか使わないんですか、分からないんですけどみたいな、役人答弁みたいな、うん、は
い、まず役人答弁じゃあ分かったと、うん、でじゃあどうしたら、うん、まあでも分からないのを全部捨てちゃうのは確かに苦しいよねって、うん、でそこでどういう分け方をするか、まあ、いろんな分け方できるんですけど、要はそこで初めて好きかどうかっていうことを考えてみてねって、うん、好きなものは使うかどうか自分ではっきりしなくても好きなものはやっぱり使うんですよ、
うん、そうだね、
ね、好きじゃないものはどんなに高いものでも結局は使わない、でその好きかどうかというのをこう自分によくこう問いかけてみてねっていう時に、うん、はい、その好きがよくわからないという方が結構いる、あの本当にその好きな自分は何が好きなんだろうって、うん、あのすごい単純な感情なんですけど、あの本当に私はこれが好きなんだろうか、みんなはダメだって言ってるけどかっこ悪いとかって言ってるけど私はこれが好きなんだっていうような多分訓練を私たちはしてきてないっていう気がねすごくします。
うん、確かに
値段とか、はい、あるいはこう本当に人からもらったからしょうがないから着てるうちに似合うわよみたいなことを聞いたことがありますけど、
着てるうちに似合うわ、着てるうちに似合わない
でしょ似合わないでしょそんなその好きであるということが多分すごくね実はおろそかにされてきてるんじゃないか。
今の話でね僕ねあの今ピンとこう思ったのがね、あの下着のね、
はい、
あのパンツ
パンツ
あのまあ、トランクスなんですけどね、
はい、
ブリーフじゃないので、うん、ものすごいあるわ。でいつも履くのはね大体もう5、6枚、
あ
何十枚もあるんだよ。
そんなにあるんだ。
あるの
パンツ持ちですね
ソックスとかね。だけどいつも履くのはもう5、6枚しか履かない。だからあとは全部いらないんだね、はい、
うん、そうなのかも。
好きじゃないから履いてないんですよね、きっとね。
それが例えばじゃあ、着るものでいくとその下着のパンツがそうなんだから靴下も当然そうだし何もそうだし、だから引き出しの多分5分の4ぐらいはもう捨てなんだよね、
うん、
多分引き出しの中のだっていつも履くやつはここなんだから、それも履いてるうちにゴムが緩くなってくるとまた買えばいいだけの話でしょ。そうなんだな、うん、閉まらないもんうちのあのパンツなぜならば履かないパンツと靴下と下着でいっぱいだから、
それもこう使えると思ってね、
はい、取っておいてる、
履かないな、
あるいはこう使うと思い込んじゃってたりとかね、ですよね。だからそのすごい実はだからとっても感覚的なもので、直感とか感覚でさっきの選ぶ話でもよく厳選してとかで厳選して一生ものとかって言うけど、なんかこうあらゆるデータを照らし合わせて将来のことまで考えて選び抜けばいいのではなくて、きっと好きって思えるかどうか、
そうなんだ、
その直感の好きで選んでみてやっぱり好きだったって思うともっと自信が出るじゃないですか、
はい、
でそれをしない、 そこでね、まあ、もしかしたら好きと思って買っても失敗することいっぱいあるかもしれない。 その時にそれもほったらかしておかないで、なんで好きだと思ったのにって思ったら、うん、私なんかよくあるんですけど、そのバブル世代だからやっぱりブランドに弱くて、うん、本当はどっか気に入らないとこがあったのに、うん、例えばエルメスだからいいはずだとかね、うん、でそれを持ってる自分がちょっと嬉しかったりとかね、はい、自分をごまかしてる時がやっぱりね、うん、好きだと思って買ったものでもあるんですよ。そっか、それはやっぱりじゃあ好きじゃなくていろんなものに自分が惑わされてたんだなって、そこで気を反省すればきっとよくて、じゃあ次は分かんないけどエルメスに惑わされないで、うんうん、ちょっとそのものだけで見てみようとか、うん、値段が高ければいいとかってそのバブル世代として思っちゃうんだけど、うん、この値段見ないで決めてみようとか、うん、っていううちにこう何かこう好きっていうものが少しずつこう自分の中で長い時間かけて見えてくるようになると、もっと楽になれるんじゃないかな。
なるほど。ここで辰巳渚さんからお知らせがあります。家事塾のホームページがあるということですよね。
はい、
これは検索は、
家事塾で調べていただいてもいいし、
はい、
あの家事塾 .com と入れていただいてもすぐ見つかると思います。
あ、そうなんですね。ぜひ皆さん検索してみてください。そして家事セラピスト養成講座があるということなんですが、
暮らしのプロを養成しようっていう講座なんですけども、
はい、
半年に1回ずつ新しい講座が始まって、今は来年の4月からの3期生を募集してます。
はい、うわ、これ本当に私自身も気になってるんですけども、このアクセスはどういうふうにすればいいですか？
家事塾のホームページから、
はい、
バナーがありますので、家事セラピストというバナーがあるので、そこから入っていただければ大丈夫です。
はい、皆さんぜひお問い合わせください、ね。ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。